はい、それではですね、今夜のゲストを早速紹介したいと思います。ゲストはヤドヤンさんです。イエイ、
ありがとうございます。
いらっしゃい。というかですね、今朝からですね、マーガレットステーション、お越しいただいたんですね。本当にお寒い中お疲れ様でした。
すごく寒かったですよ
ね。ヤドヤンさんのいろんな話を、させていただく前にですね、ぜひまた応援メールなどもいただけたらということでですね、メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは 99@815.fm、 数字の 99@815.fm、 あなたのメールをお待ちしておりますということでですね、ラジオ初めて、お越しいただいて、ようこそでございます、
ありがとうございます。という
か私個人的に、ヤドヤンさんとお出会いさせていただいたのがもうかれこれ5年
ぐらい前になるのかな、ライブで、
江南の、あるところでね、
歌ってやったのを見て、
その時、ご一緒にこう、対バンの形でやったわけじゃなくて、
あくまで監修、これから
リスナー、
リスナー、聞きに行っただけで、
お客様、
ギターまだ弾けなかったので、も
うその説は本当にありがとうございました。何を今から言うてんの
と、ああいうライブをしたいなと思ってて、
もともとあれでしょ、僕らもそうですけど、若い時ね、例えば、僕だったらさ、どうなんだろうな、フォークグループやったりとかエレキグループやったりとかさ、学生、高校生だとか中学の時からそのやってたんですけども、矢田さんもそんな形で、
僕はね、私、皆口というところに住んでるんですけど、そこに高橋留也さんが、ナターシャセブンっていうバンドで、体育館かどっか来たんかな、それを聞きに行って、で、それから始まりかな、それって中学ぐらいですね、中学の後半 で、で、ギターを中3ぐらいの時に買って、で、やってるとそのうちにかぐや姫とか、ああいうのが入り出して、
そういう世代なんだな、
そうかぐやですよ、
そういう世代なんや。で、サイモンさん、
僕はもうあれです、その次ですわ。
ああ、そうかもね。
はい、松山千春さんとかサザンオールスターズさんとか、その辺が出てこられたのは高校ですよね。
なるほどね。
もうすでに
か
ぐ
や、なんか今日もこうなんか階段が、見えない階段がね、年齢っていう見えない階段がね、できてますね、この会話の中にはね。なるほど、その中3からギターを始めたと。いきなりそのフォークギター買ったわけ？
いやね、あの時、ベニヤ板みたいにペラペラのね、3000円ぐらいでギター売ってたんですよ。でやっててすぐ曲がりましたけど、ネックが反って、それでギターで、これで分かんと思って、ちょっと京都まで買いに行って、で、
やっぱフォークギター、
フォークギタースチール弦、スチール弦で、やって、
なるほどね、私は最初クラシックだったからガッとでね、フォークギターを使い出したのっていつぐらいだろう、20歳過ぎてからかな。
あ、そうですか。
20歳過ぎてからもまだガットでやってたね。ガットギターで。
20歳頃にはもうやめてたんかな。もう20歳ぐらい、20歳の成人式の時に、一応ちょっとバンドを1年足らずなんですけど、やって、それでやって、その後もずっとギターはちょっとご無沙汰という感じで、
あららら、
もう20年30年20数年
あらら、潜伏期間
そう
20数年
そう、で40過ぎてからまたそんなことを始めて、もう
その間何も、じゃあその趣味でギターポロンと、
いや、もう歌番組も見やんと、だから株から止まったままの状態で、私ちょっとトライアスロンとか、ウルトラマラソンとかに興味持ち出して、それに朝から晩までも明け暮れてて、
文化系から体育系の方に、
そうなんですよ。
なるほどな。ほんほんほん。でまたやっぱあれでしょ、こう年齢言ってもいいのかな、
いいですよ、
アラ50ぐらいになってくると、ちょっとまたやってみようかなって。
そうなんですよ、
なんか同じパターンちゃう。いやいや、パターンちゃうって、サイモンさん見ても
私は違いますよ、
違いますよね、私鏡に映った私に言ってるんですよ、私もちょうどそれぐらいかな、
スパン、あの間があったんです。
そうですね、よくやってたのはどうなんだろうな、25、6ぐらいまで。
あ、そうですか。
友達の、お店でこう夜ね、歌わせてもらったりとかしてたんですけどね、 うん、それからそれからねえ、やっぱり団塊の世代なんでしょうかね。結構仕事をね、一途というかさ、
あ、
まあ、まあそうでもなかったんですけど、
ね、いや、それは何でもちょっと
なるほど。それで、ここ5、6年前に、
うん、2002年から始めて、うん、まあ、バンド活動というか3人ぐらいで、はいはい、同級昔のやってた仲間で、うん、5年ぐらいやったかな。であと 2,3、うん、年、ここ 2,3 年はちょっとソロでやろうかなと思って、まあ、あの、うん、
この前もね、
はい、
アカネホールで、
あ、そうなんですよ、
ね、バンジョーと、
あ、はいはい、
あれはマンドリン、
フラットマンドリン、マンドリンです
ね、うんうんうん、を弾かれてましたよね。大体ヤドヤンさんのそのモダルる楽器っていうのはっていうか弾かれる楽器ってのどメインとしてはどうなの。
いや、メイン一応ギターなんですけど、うん、一応バンドとしてやるときにちょっと賑やかせみたいな感じで、はいはい、バンジョー、マンドリン、うん、ウクレレ、
はいはい、
で、まあ、ベースに、で、南米の楽器でチャランゴってやるんですよ、
うん、
チャランゴとか、あとちょっと弾けないんですけど一応バイオリンも習おうかなと思って、バイオリンもちょっと音出すぐらいは、
あ出るだけ、なるほどね、うん、やっぱりそれだけね、二十数年のね潜伏期間があったからね、なんかこれ一気に、
そうですね、
一気に、
ちょっとギターと違うもん弾くと、ね、一応目立つかなと思って、音がよし悪しは別として、
なるほどな。それで主に、はい、最近ここ 2,3 年で結構ライブの方はね、
そうなんです、バンド再結成というか、うん、その40過ぎてやった時は、うん、年に納涼祭とか、まあ、夏祭一緒かな、そういうなんて、はい、文化祭年に 2,3 本しかやってなかったんですけど、うん、ちょっと最近多いんですけど飛び入りライブってありますやん、はいはい、そういうのを出だしてやってると、うん、もうなんか、うん、今年もしかしたら100チコいくんかぐらい、
わー、これはすごいや、るなるほど、ってことはさ、その辺のライブの、うん、いろんなこうお話、楽しい話もあるかもしれないから、うん、まず1曲ね、矢沢さんのね、曲を聴かせていただいてからと、これ音源の方、
はい、CD の方、はい、
はい、じゃあ曲紹介をお願いします。
はい、それではヤドヤンが歌います、みずほです。
雪解けの街を歩いてみたら、梅の花が咲き、鳥が歌う。雪解けの水は川へと流れて、川の水は大地へと染み渡る。春になればあたり一面緑の絨毯、光輝き瑞穂が水に映る。雨上がりの道を駆けてみたら、桜散りゆく、つばめ飛んだ。雨上がりに広がる青い空は、夢と希望を水辺に映し出す。夏になればあたり一面広い絨毯、どこかで帰る 歌うと穂先も揺れる。歩いてみたらひまわり咲いていた。空を見上げ晴れた日よ、頭の垂れた稲穂が風に
私初めて聞かせていただきました。いやいや、すみません ね、 たくさんライブをこうされてる中なかなか足運べなくて申し訳ないと、ね、なかなかいい雰囲気の
なんか田舎っていう感じが出てますかね、
うん、っていうかさ、そのね、あのラジオの方はね、矢田さんのね、こうあのこう雰囲気っていうのはね、こうお分かりにくいかと思いますけどね、ライブカメラもね、今ね生で、はい、放送されてますんで、ぜひパソコンからですねチェックしていただけたらとね、思うんですけどね、その矢田さんのその雰囲気そのものが全くこう歌ねとして、流れてきましたんで、
はい、
うん、やっぱりそのなんていうのね、心温まるっていう風な雰囲気なのかな、うん、やっぱりそれぞれ個性がねありますから、なかなか、うん、いいな、うん、やっぱこういう優しさが俺っちにも必要かななんて思ってね聞かせていただきましたありがとうございました、うん、そんなんでね、ここんとこすごい頻度で、
やっぱり数打ち当たるじゃないけど数打ちは上達するかなと思って、うん、まあ、私もともとそんな歌も、うん、まあ、バンド時代も、
はいはい、
あのボーカルはほとんどしてないし、うんうん、まあ、ギターも弾いてなかったんで、うん、一人でやると、まあ、うん、伴奏用はやっぱりギターかウクレレってなってくるん で、はいはい、で歌も自分が歌わなあかんし、うんうん、で、まあ、やったことない MC もやらなあかんということで、はいはいはい、まあ、数打ちは数では、うん、まあ、ちょっとぐらい上手になるかなと思って やってるんですよ。
最近はさ、はい、ほら私茜の時も、はい、バンジョとかねこう弾いておられて、はいはい、歌じゃなかったんですけど、はい、あちこち、まあ、もちろん、ね、お近くの大正フル
の、ね、はい、
飛び入りだとか、
はい
はい、まあ、いてらっしゃると思うんですけど、なんかこう、うん、こんなんで、参ったなとかこんなんが良かったなとか、なんかそんな話あります？
大正ホールで参ったって言ったらやっぱりあのブルーサーフハーモニカ、うん、はい、吹いた時に、うん、ホルダーを逆につけてホルダーがハーモニカブルーサーフを逆につけてで吹いたんですよ、
うんうん、
で音が出だし違うなと思ったけどまあいいかと思って吹いたらね、
うん、
あ、これ吹けるやんと思って、とにかく右と左を逆にやったら吹けるなんかそれ、
はいはいはい、
吹きながら学習するみたいな感じで、なんか一曲終わってしまうやめとやって、まあ、一応
結構それがうまくまとまったと、
うん、やっぱりそういううまいけど、うん、パニックにもこう対応できる技術も数打ちゃ数出りゃなるかなと思って、
なるほど、ね、
全く逆やったんですよ、
はいはいはい、
それでも、まあ、一応メロディーがその通り流れ、吹けたい感じで、 まあ、受けたかどうかはお客さん
器用ですね。
いやじゃなくて、
うん、ああそうですか。いやもともとブルースハープそのものって、ね、メロディーをこう綺麗に吹く、ねあのね、ハーモニカじゃなくてですね、こう割とノリに出すっていうような、ねうん、アドリブで入れるというふうな音階が多いからね、
うん、そうですね、うん、
そこでやっぱりね動揺しないで、
うん、
こう学習してやり通すというのがやっぱり場数ですよね。
そう
であの結構あの、うん、マンドリンもあれ便利な楽器で、うん、あのブルースハープと一緒で、
うん、
あの結構適当に弾くと適当になるとおかしいんですけど、あのあんまり外れへん楽器なんですよね。
あ、そうなんですか。
あのハーモニカも小学校とちょっと習って、うんうん、あのなんとなくメロディー弾けますやん、
はいはいはい、
であのマンドリンもそのあこれ適当に弾いたらこういう感じであのその雰囲気出せる楽器やないの、うん、それももういろんな場数踏んであ
、
うん、学習したりとかしけど、
ハープもブルースハープもですね、はい、いつも前に座ってる、ね、小野田悟さんがですね、はい、徳さん吹かなきゃダメだよなんてね何回も言われてですね、実はあのとにかく
全然場数踏んでないです ね
あのG と C と D と A をとりあえず4本買えないって言って買ったんですよ実はね、はい、お何回吹いたかなでもそれなりに自分ではやれたかなと思うんですけどね、ワンポイントでね、はい、本田さんにね、
はい、
ライブの当日に、はい、図書館ライブだったかな、英言人の図書館ライブだったかな、その時に、うん、こうやるといいよなんてね、はい、ワンポイントをいただいたのはですね、吹いてそのビブラートの時に、はい、口の中でおよよって言うんだよってね、それを実はねワンポイントいただいて、その時のです、ね、音源として、サイモンさん作ってもらったの、およいけてるなと。
あ、じゃあ使います。
いけてましたね。
じゃあどんどん吹いてくださいよ。
そうですねそうですね、そうですね、
ワンライブで1回は
なんか私の話題はちょっと
そうですね、
ヤデランさんのそのすごくその対処できたというのはやっぱり爆発なんだな
と思いますわ。
そうですね、
やっぱりその最初の時のライブっていうのはなんかこう、
そうなんですよ、最初も汗びっしょ、うん、あのずっと3人組でやってて、
うん、
で歌は、まあ、歌わなくて、うん、歌いたくても、まあ、歌わなくて、うん、で、まあ、楽器もまあそのギター以外のやってて、うん、で一人で、まあ、飛び入りなんです、飛び入りというか、まあ、出させてもらったら、うん、一人で やりますってやったらもう汗がびっしょり、
はいはいはい、
でもうこんな汗出るもんかなと思って、うん、もう二度と来ないです、あかんなと思いながら次出たら、うん、あんまり案外汗かかないんですよ。
はい、すごい。
で、まあ、
うん、でいや、そのやっぱ緊張はされます？
最近だんだん緊張感なくなってきたんですよね。ダメですよね。
あのね、ライブする前の、はい、その緊張感とステージに立った時、
はいはい、
でスポット浴びた時のあの緊張感がこう癖になるよね。
ああ、
うん、心地いいというかね。
はいはい、
うん、でまあまあ。でもそこまでっていうか頭白くなる時もね、過去ありましたよね。
僕は緊張します。
ねえ、はい、なんかそんなおっしゃっておられたけど、
はい、僕はあの、うん、気が弱いので。
いやもう弱いんです。何言ってんだろ。
結構あのMC とか考えてきますやん、うん、考えるとなんか行き詰まって、うん、まあ、はい、だからもう最近何も考えんともうその場しのぎか、それのが結構あの、うん、
いやあのね、
まとまるっていう感じがあるんです
よ。 MC 楽しいんですよ、ヤデヤンさんのライブは。
あららら、
はい、
楽しみやね。
そうです、もうね、
それもさ、あの今日はこんな話してあんな話してこの曲持ってこうとかそういうのあるわけ。いや、あの
大体は考えるんですけど、もうその場でなんかもう、うん、言いたいこと言うてる感じで、うん、まあそれでまああの
なるほど、
面白い
か、私あの歌いながら考えたし、はい、この次何の話かって思ってるとね、
余裕ですね。
自分の曲がねどっか飛んじゃう時あるんですよ。おい待てって、ね、捕まるの大変なんですよね。あ、はい、まあ、でもね、あの知らない方はねそういう歌詞かなと思いながらね、まあ大体5曲歌ったら1曲ぐらいはね、
はい、
あの歌詞がこう変わってるのがね、
あ、しょっちゅうです、僕は
たまにありますね。はい、でその歌といえばさ、
はい、
何あの最近こうこんな風に、はい、自分にこう、ね、目標を持たせて、やっていこうとか作っていこうとか、なんかそんな持っておられるんですか。
ね、今年、うん、あのまあ、何曲かあの去年までに曲は作ったんですけど、うんうん、
はいはいはい、
今年ちょっとマンスリーをちょっと出させてもらってるので、
うんうんうん、
なんか変わったことやろうと思って、
うんうん、
で 2年前のマンスリーの時は、うん、そのいろんな楽器に挑戦しようと思って、
はいはいはい、
あの楽器に今回は、ね、あの毎月曲を作ろうと思って、
お
で今11月ですよね、うんまあ、あと2回なんですけど、うん、一応なんか毎月曲作ろうと思ったらやっぱりもうこう
できるの
できるかもしなあかん、だいぶ前日にできたりね、でまあ曲が仕事あっても、まあうん、これは自分の曲やから、うんうんうんうん、どう編曲しようが、はいはいはい、曲を変えようが、はい、4拍子を3拍子に変えようが、はい、いいかなと思う、そういう気持ちで、
あの、まあ、一応それはでもね、うん、そのメロディーそのものはいいんだけど、うん、やっぱり詩っての感じでしょ、
詩は ね、 あのね結構自分で書いたやつより人からもらったのが多いですね、うん、
あそれもありだね、
はい、
うん、次はなんと、ね初めてのラジオ出演にもかかわらず生歌を、
あはいね、じゃあこれもじゃあ今年作った歌をじゃあ歌います。
じゃあね早速ね準備の方をね、始めてもらおうかしら、ね、そしたらですね、準備をこうしていただきながらですね、うん、毎月一曲すごいことだな、
やっぱり毎月同じ場所でライブをすると、う
ん、はいはいはい、
やっぱり新しいネタって
ね、そうですね、
そういう風になりますよね。
そうですね。だから僕は
っことも、ね、
どっちかとも毎月じゃなくて春夏秋冬だよね。夏の歌欲しいなと思ってやっとできるとね。まあそういう感じかな。いかがですかご準備の方は。
はい、じゃあ、 あの贈り物という夏に多分
はい
作った歌です。いきます。
はい。
赤いバラの花を君にあげるよ。花言葉は知らないけれど燃えたぎる情熱を分かってほしい、バラと一緒に愛を送るよ、少しトゲあるところお互い気づきたい、これが僕の気持ちさ、でも君はバラの花より山陰で咲いてる椿の花のようだ、赤いバラの花を君にあげるよ、この花に僕の愛を込めて、白い真珠の指輪を君にあげるよ、誕生石は知らないけれど飾り気のない姿わかってほしい、純白の丸い真珠を送るよ、貝のように閉ざされた秘密は僕は君も書けないさ、でも君は白い真珠より岩場で咲いてる紫水晶のようだ、白い真珠の指輪を君にあげるよ、その指輪に愛を込めて、赤いバラの花を君にあげるよ、この花に僕の愛を込めて、白い真珠の指輪を君にあげるよ、その指輪に愛を込めて。
なるほど、赤いバラが出てくるとこなんざね、オレッジのツボでございますね。はい、
ちょっとね、うん、あのライブで今年、うん、バラの花もらったんですよ。
あららら、
バラの花と白いかすみ草をもらって、だから白いあのかすみ草をちょっとまあ真珠に変えて、
なるほど、
ちょっと歌作りたいなと思って、まあ僕は自分が変えたんですけど、
なるほどね、いいないいな、やっぱりこうね、こう本わかとして
きます
よね。うん、なんか素敵ですよね。こうね、女性の方こう体揺らしながらこう聞いていただける
。そうですか。
嬉しいですよね。
あ、それは嬉しいです。嬉しい。
なるほど。うん、まあそんなね、ヤドヤナさんがですね、もう本当にここのとこね、月に数本のライブにねこう出られているわけでございますけどね。はい、これからの予定、
はい、
ね。いろいろと、
はい、
あるかと思います。また矢田さんもですね、はい、自らがこう出演されるというんじゃなくって、いろんなこうイベンターとしてね、
はい、
イベント作りもされているというふうに聞いておりますので、はい、その辺と合わせてね、
はい
はい、聞かせてもらえたらということで、まずライブ告知の方で
あ、そうですか、
はい、
じゃあ、うん、11月の、うん、からのライブ告知で今年年内一応決まってるやつだけですけど、
はいはい、
11月6日、
はい、
旧みなくち図書館コンサートが、
はいはいはい、ボーリス、
はい、ボーリス13時半から入場無料の投げ銭になってます、
はい、
11月7日、
はい、
成田牧場、野外ライブ、
はいはい、
これは12時半からです、
うんうんうん、
そして、これも私とその仲間が主催している、うん、飛びなんですけど11月12日に歌えばいい絆、これは19時受付で、
はいはいはい、
あの20時から、
はいはい、
そして11月13日にあのハーモニーに初めて出させてもらいま す,、
はいすね、
これは18時からですね、
はい、
そしてあの14日は、まあ、里山コンサートという、うん、なんか薪を囲んで薪を囲んで薪を炊いてか炊いて、はいはい、なんかあのみんなでばあの楽しみましょうというコンサートで、はい、それもあの出させてもらいます、うん、それと11月20日はあの私が今年マンスリーやらせてもらってる、うん、竹の根さんで、うん、宿屋解体ショーに、出ます。これは 3時からです。
おお、
はい、そして12月11、12と、図書館でコンサート、うん、旧ボリス図書館、
はいはいはい、
コンサートで、
はいはい、
11日の方は私が主催でやらせてもらって、うん、12日は私があの所属入らせてもらっている若木の会の方で、うん、あのイベントとして行います。これも13時半で、
う
ん、そして、12月25日、うん、最後のマンスリーとなるあの竹の根マンスリーなんですけど、うん、はい、宿屋解体ショーを行います。これだけ一応まあ決まっています。
12月で完璧に解体されてしまう、
はい、そうかバラバラになると思います多分
いや結構こう、ね、音楽の集いっていう雰囲気もありのね、はいはい、またあのライブ喫茶での、はい、ライブもあり、はい、いろんなこうライブありますから、はい、まあ、いろんな、ね、あのミュージシャンの方ともね、
はい、
あのね、お出会いすることが、ね、はいはい、多いかと思いますし、うん、まあ、だからいろんなこう音楽の和点友達ができるということは、ね、すごくいいと思いますしね、はい、救急ライブも初めて、ね、
はい、
お出会いすることで13日ね、
はい、お願いします、
ね、まあ、第2土曜ということですね、はい、なかなかあそこもね、はい、あのこうお越しいただいたお客さんもこう割とゆっくりしていただいてね、まあ、本当にこうミュージシャンと近い感じでね、うん、同じこう平面っていうね、高さの中でこう聞いていただけるし、まあ、お客さん喜んでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひ、
はい、
うん、たくさんまたね、
はい、
いらしていただけたら嬉しいかなと思います、はい、で、もちろん今年はもうかなりの本数と聞いておりますけども、今後、まあ、こんな風に、なんかやっていきたいな、音楽を通じてこんなこともやっていきたいなという、なんかそんな、
とりあえずあの、うん、今あの7月から始めた、
うん、
旧みなくち図書館のコンサート、はいはいはい、まあ、最低でも1年ぐらいは続けてやっていきたいなと思ってるんですよ、
はいはい、
まあ、おかげさんであのいろんな方からあの、うん、こちらからお声かけする方もおられるんですけど、ぜひ出たい、その、
うんうんうん、
なんかその建築がすごく魅力みたいなんですね。
ボーリス建築でね、すごくはこのシチュエーションとしてはね、うん、非常にこう素敵な、ね、うん、雰囲気でございますね。
そういうなんで、はい、まあ、何組かいうか何人かからそういう、まあ、の要望いうかあの、うん、お声かけももらってるんで、
う
ん、
あ、そうですか、
まあ、まあ、1年は最低でも続けたいなと思って、うん、思うんで、また徳さんもお願いします。
あ、まあ、あの1周年の時に
そうですか
サイモンさんとともに
お願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。やっぱり図書館というよりも普通のボーリスの建築ということで、はい、うん、なかなかもう古い建物になるわけですよ、
そうですね、はい、
うん、ということはやはり日本建築でもそうですし、やっぱりその特に日本建築なんかこう酒蔵が良かったりとかね、
酒蔵でも
ありますよね、土の壁が良かったりとかね、するんですけどね、あと、まあまあ、あの小さなホールなんかもね、非常に音の周りもいいし、多分私イメージするとですね、非常にこう全く生でもいけそうな、
うん、あ、そう、そうなんですよ、ね、生でも
そんな雰囲気じゃないかなと思いますし、はい、こうなんかテーブルかなんかも、ね、椅子だけ、一席だけ、
ね、テーブルは2つある、あ、まあ、あの使ってるの一つだけかな、うん、あの入り口に置いて、あ、まあ、椅子だけみたいな感じで、
あ、なるほど、ね、
はいはい、ちょうど座れるぐらい の、うん、あの 2,30 人までぐらい、
お客さんこう、
そうそうそう、
あの立ちじゃなくてこう、そうそうそう、輪っかになってね、こう聞いてもらえて、そんな雰囲気のところかな、
うん、輪っかいうか、まあ、ちょっと、うん、 前に集まって、
うんうん、ああなるほどなるほど、
うん、パラパラパラと座っていう感じで、
うん、サイモンさんは一度、はいはいね、
はい、出演されていただきました。はい。
ね、いかがでした？
ああ、もう良かったですね。
ね、
はい。
うん。
非常に歌いやすかったですし。
ああ、そうですか。
はい。なんせおしゃれですから。
あの時は、ルー君も行って
ます。はい。ルー君もいましたね。
そうですね。
はい。
うん。うん。いろんなこう、でもいろんなミュージシャンがね、
そうそうそう。
こうフォークっぽい方もいらっしゃるし、またもうバラードの方もいらっしゃるしね、またロックタイプの方もいらっしゃるし、まあ、元々でも音的にはそのやっぱ大きな音は具合悪い。
いや一応大丈夫っていうことで。
あ、そうなんですか。おお、これでロックバンドも OK なんですか。
って聞いてるけど、まあ、ちょっとドラムまではどうかなっていうのは、ね、ちょっとそれはあるんですけど、うん、
まあ、基本はアコースティック、
アコースティックでやっていこうかなと思って。
なるほどね、うん、まあパーカッションは、
うん、カホンぐらいですね、
ぐらいかな、うん、またそういうのが合うかもね。
そうです、その、
うん、まあ、結構さ三重奏だとか、まあ、チェロだとか、はい、バイオリンだとか、そういう風な雰囲気もいいかもしれない。
あ、それまた私がそこを、うん、まあ、担当かやらせてもらう前は、うんうんうん、弦楽の感じで、うん、バイオリンとかチェロとかで、
はいはいはい、
アンサンブルやったこともあるし、それとオカリナでコンサートみたいなことやられてと聞いてます。
なるほど。
はい、いろいろ。
ニコなんかもいいかもね。
あ、そうですね。
ね、
はい、
某安岡さんにも言ってやらなくちゃ。
ニコ
はボーって言っちゃいけないね。ね、ニコの先生なんです。
あ、そうですか、
うん、まあ、たまたまねちょっとお知り合いになってね、
はい、うん、ゲストも出てもらいました ね、
ね、
はい、
うん、ぜひ
またね、お知り合いになったらまた
そうですね、まあまあ本当にたくさんのね、こう音楽友達にこう、はい、囲まれてまして、私もですね、まだまだですね頑張らないかなと思う次第でございますけどね、まあ、これからもですね、
はい、メールが来てますね。
あ、そうですか、
はい、はい、ですね、
はい、
こんばんは。なかなかどうして、はい、おごそかにヤドヤンワールドを展開されてますね。またよろしくお願いいたします。読み人知らずと。
ああ、読み人知らずさんですね、
はい、
竜王方面の方でございますね。
ありがとうございます。
某ロッキーのマスターでございますね。
全部言いましたね。
全部言いましたね。まあ聞いてらっしゃるかな。はい、よろしくお願いします。はい、6日のね、土曜日ね、ヤドヤンさん、はい、行かれますんでね、
はい、はい、このコンサート、旧図書館コンサート終わった後ロッキーに行くつもり
です。私も見に行きますんでね、
はい、はい、ということですね、はい、はい、そんなことで、今日はチームをこれチームは音源ですか。
あ、お次音源でお願いします。
はい、わかりました。そしたらですね、最後の曲になりますけども。
あ、そうですか、
はい、曲紹介をお願いいたします。
クジラの歌っていう歌なんですけど、
何か、
なんかこれ
メッセージ入れていい？
あ、どうぞ。
メッセージ、なんかこれ、はい、
これね、私
エピソードあったんだって。
エピソードあるんですよ。
はいはいはいはい、
一応私、うん、いろんな詩書いて、うん、まあ、曲つけ書いたんですけど、うん、
はいはい、
これ、まあ、ある方にこの詩を、うん、詩歌ってみたら、うん、この詩はちょっとおかしい、おかしいというか、あんまり文章的になってないって言われたんですよ。
はいはいはい、
で、うん、あまりにも抽象的な歌やって言われて、
うんうんうん、
まあ、クジラが空に飛んでるっていうことを表現したんですけど、
うんうん、
あまりにも飛びすぎてる歌やって言われて、うんうん、もうしばらくちょっと詩はやっぱり才能ないから書かんとこと思って待ってたんですよ。である時、今はもうやってるのコカブ牧場さんって、
はいはいはい、
そこで京都のお岩さんっていう方がおられて、
うんうんうんうん、
ギター教室をやってるということで行かせてもらったんですよ、
うん、
でギター教室で小さいアンド作詞作曲教室っていうのがあって、一応その、はいはい、私の作った詩を持っていたんですよ、
うんうんうん、
でギターを習った後、うんうん、その詩をクジラの歌、これ、ね、ちょっとあるんですけど、
うんうん、
こんな歌、こんな詩ダメですよ、どこ直したらいいんですか、言ったら、
はい、
お岩さんがしばらくじーっと見てて、
うん、
あ、この詩はいい、すごいって、子供の遊び心、大人ではこんな詩書けへんって褒めてもらって、
はいはい、
自信持って書きって言われて、それから、うん、あ、そんな褒めてくれ、初めちょっとお世辞かなと思ってたけど、いや、これはいいって言ってくれるし、うん、で歌いかけると、まあ、他の人もこれはいいわって、まあ、他のライブでも歌いかけると、うん、なかなかこの詩いいわっていう。言うてやっぱり悪いと言われる人がやるとそういう見方、うんうん、両極端やったかな、
うんうん、
良いって言う人もやるて、でそれからまあ自信つけて、う
ん、
詩をまた書き始めたっていう経緯がある。
お岩さんもね、うん、素敵な、ね、歌を歌われる、ね、うん、京都の素晴らしいミュージシャン ね、はい、そんな方からね、はい、褒めていただいたら、うん、だから自信がついて、
まあ、そうそう、あの時行かへんたらもうこの歌、うん、歌いうかもう詩自体を作らんと、もらった詩ばっかりに、まあ、曲はつけたと思うけどしかしせえへんかなと思って、もう文学的さ文章力はもう全然ないのかなと自分で思ってたんですよ。まあまあそういう
気さつがある、うんうん、じゃあそのね、
の、はい、
言われある、
はいね、クジラの歌ですね、
はい、聞いてください、
はい、お願いします。
空に浮かぶ大きなクジラ、流れる雲は未来夢を運ぶ、おお空を鳥と泳ぐ、風の口笛を吹きながら、虹の架け橋を通り抜けたい雲のクジラ、泳ぐものすべて魚と呼びたいクジラは魚、人類が勝手に作り上げた概念はクジラ雲のようなもの、
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど大型機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長、現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践、昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞、お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開、東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233。電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。まずですね、11月6日今度の土曜日ですね、こちらの方はですね、先ほど矢田さんの方からお話ございました、旧水口図書館のコンサート13時開場13時半からと 入場無料でございますね。はい、そして、その夜でございますが、夕方6時スタートで、竜王町山の上にございます喫茶ロッキーロッキーライブがございます。こちらの出演者は高野瀬真也さん、マコニー、広瀬克彦さん、クラウディアさんね、いうことで、この4組でございますね。水口図書館の方はね、出演者はですね、KJ さん、ヤドヤンさん、懐かしのフォークソングを歌う会さん、天様、ヒロさんということでね、ございますね。そして、その日、6日の夜でございますけどね、こちらのといってもね、ラジオはわかりませんがね、永源寺の方でですね、もみじ祭りが開催されます。そのもみじ祭りというのはね、5日の日はですね、まあまあ、イブというんですか、5日の日、よいよいコンサートというのはございますけどね、6日の日に、実は、なんと、1万の灯火がですね、灯される希望の日というのはですね、平成、2004年からですね、もうかなりいい会社は続いておるわけでございますけども、そのグラウンドにですね、一面に、この、灯火ですね、火で、こう、描かれるわけですね。そのちょっと正面のステージでですね、実は、るい君と私が出演することをさせていただくことになりました。ね、夕方の6時スタートで8時までの間でございますけどね、まあ私とるい君は6時半から7時半の間ぐらいにですね、出演いたします。ぜひですね、服装に夜ですからね、風邪をひかないようにね、厚着で、ぜひお越しいただきたいと思います。そして、その次の週の13日でございますけどね、こちら先ほどね、ヤドヤンさんね、出演いただきます第65回救急ライブインハーモニーということでですね、YMCA ビルですね、近江八幡 YMCA ビルの喫茶ハーモニー、チャージは500円、なんとワンドリンクにお菓子がついてきます。出演者はですね、平山健太さんね、団長ラブズ K ゾーンさん、そして宿屋さんということでございますね。そしてまた当日ですね、13日こちら大使ホールさんの方からいただいております。時間は同じ時間でございますが、ワンコインライブショーということでですね、出演者はしげさん、山本真希子さん、田尻寛さん、斉藤大輔さん、キャサリンね、こちらも料金はワンコインですから500円ということでございます。そして、森熊さんね、からもいただいております。森熊フォーク飛びりフォークナイトということですね、夕方5時受付6時スタートということでございますね。うん、大体まあ1組2曲ずつぐらいになるかと思います。チャージ&エントリーは1名800円、フリードリンク付きということになっております。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、続いてね、時々ね、私乗っ取る時間になるんでございますけどね、実は今日はですね、はいはい、サイモンのこの一曲、
ね、その前にですね、
はい、
CD、先ほどからの、はいはいはいはい、矢田さんの CD をね、うん、曲をかけてた、ちょっと CD の紹介が遅くなったんですけど、
はいはいはい、
こっちの方の紹介をお願いします。
そうですね、はい、こちらの CD は、これは季節の歌というふうになっておりますけども、はいはい、これは何人さんかのミュージシャンの、
4人ですね。
4人、
はい、
はい。
4人で3曲の4曲で、12曲。
12曲。
曲入りで。はい、
ああ、なるほど、なるほど。うん。これは、ちなみに、もちろん、宿屋さん、
はい、
ね、3曲、
はい、
ね、入ってるわけでございますね、はいはい。こちらの方を手に入れるには、どういうような形、やっぱりこのライブ会場。
そう、ライブ会場に一応持ち歩いて、
なるほどね。
お声かけくださったら、
はい。
買っていただくという感じで、
なんかこう12曲って非常に贅沢なね、しかも4人ということでございますが、この料金の方は気になる、
1000円なんですけど、まあ、
あらま、
うん、レッスン生ということで、うん、まあ、経験の浅いミュージシャンが大体集まって、うんうん、まあ、ちょっと私は経験長いだけで、
はいはいはい、
あれなんですけど、あとの人はまあ経験が浅いということで、
う
ん、そういう人が作った季節を色取り混ぜて、
うん、
作った、
なるほど、
ちょうど1月から12月という感じで、
は
い、
うん、
12曲ということで、
ぜひね、はい、こうね、若手というかな、頑張ってる、ね、息のいいミュージシャンの、ね、歌を聴いていただきたいということでね、はい、季節の歌という CD に収録されてます。はい、ということでございますね、
はい、今日の最後にかける曲はですね、
はい、
今度の、
うん、
ハーモニーですね、ゲストじゃないわ、歌いに来てくれる、
はい、
方、今日はあの宿屋さんゲストで、うん、来週が団長ラブズ慶三さんがゲストですよね。もう二方とも今度の13日のハーモニーに来ていただく方なんですけどね、うん、
なるほど。
もう一人の平山健太君のね、はい、音源をねちょっとこの場でおかけしたいと思います。
はい、
ね、彼はこの前、ちょっとだ結構前ですけども一回ゲストに来ていただいております。その時のアルバムの3曲かかっていない曲、ね、うん、をかけようかと思っています。
なるほど。
で実は彼セカンドアルバムがですね、うん、リリースされました。
お
6曲入りでですね、うん、1200円かな、はいはい、これまたその時その会場で買えると思います。
あ、なるほどね、
はいはい、健太君の、ね、CD が欲しいと思われる方はね、うん、ぜひライブを見に来ていただいてと、
なるほど、
はい、聞いていいと思ったら買っていただきたいと、
はい、
はい、ではね、はい、平山健太君の曲をかけたいと思います。モーニングです。
まだまだ終わらない夢ならここにあるからからの体がそう受け入れられない街のリズム今からもう一度ここから旅に出よう終わりが来ることのない君との夜にさよならして、ほら朝の街はまだ夜が続いてる、部屋の窓からはこぼれ落ちた、お海に続く青を転げ落ちたまま空を見上げ起き上がろうとする太陽、空に揺れる日々、窓は赤いのに染められゆく街のどこかで君も同じ景色を見てるかな、ゆるり溢れてく気持ちの中からさりげない言葉を探そうか、この目つむるまで夢で待っていて、朝の街はまだ夜が続いてる、部屋の窓からはこぼれ落ちた、お海に続く青を転げ落ちたまま空を見上げ起き上がろうとする太陽、さらに揺れる日々、窓は赤いのに染められゆく街のどこかで君も同じ景色を見てるかな、ゆるり溢れて てく気持ちの中からさりげない言葉を探そうかこの目つむるまで夢で待っていて
はい、このマリーラブがね流れてくるとですね、エンディングということでございましたね、今日は矢田さんねお疲れのところ本当にありがとうございました。来週の予告をしていきましょう。来週のゲストは団長ラブズ K ゾーンのお二人です。またね、私とですね来週お目にかかりたいと思います。風邪ひかないようにね早く休んでください。ありがとう。さよなら。
さよなら。
さよなら。